しい時は笑えばいいじゃない。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、回を重ねること第44回を迎えました。
44回です ねブンブン、
はい、もうねすごいですよね。
着々と回を重ねております、はい、私どもでございますが、
そうですよね、
はい、ジョイント広場ハニービーはブンブンと花ちゃんと、そして番組プロデューサーのヒグマ先生と、はい、そして番組デザイナーのマッキーの4人のスタッフでお送りしております。
頑張っております。でこの番組は、はい、学校地域の情報を皆さんにお届けすると同時に学校地域の応援を、
応援を
頑張ってる、頑張ってねという応援も、しております。
はい、してますね、そんな番組でございます、
はい、はい、今日はなんかコメントとか届いてるんでしょうか。
番組宛てのコメントですね、届いてますよ、はい、ちょっと紹介させてくださいね、
うん、はい、お願いします。
はい、この番組には最初から応援してくれてる N 君から届いております。
ありがとうございます、
はい、ストリーム音源拝聴しました。オンライン放送になってからは自宅のネット環境の問題もあり少し遅れてですが、ストリーム音源の方で毎週拝聴しています。特に今回と前回のバリアフリーと道徳の特集はとても良かったと思います。大人になると改めて考える機会も少なくなる問題を今の中学生の子どもたちの素直な気持ちを聞いて自分が当時どうだったかと考えてみたりしました。多分今の子どもたちと同じで漠然とした感想だったと思います。現在の自分は母が10年前に大きな手術をし体が以前より不自由になり近年腎臓を悪くしていずれは介護生活が始まるかもしれない状況で将来不安になることもありますが、やっぱり母の気持ちを分かるようにならないとダメだなと考えさせられました。中学生の頃と違うのは自分の間近にバリアフリーや介護の問題が近づいてきたことで他人事ではなくなったことだと思います。オンライン放送になってから大変ご苦労も多いと思います。これからも楽しみに拝聴いたしますのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。嬉しいな、たっちゃんのね、
そうですね、介護のね、お話、それからバリアフリーの話ということで、はい、前回ですね、
前回だろうかな、
前回前々回と特集をしてたんですけれども、はい、それをねきっちりこうチェックしてくださっていたようで、はい、感想をいただきましてありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
うん、さあツイッターも始めております我が番組でございますけれども、はい、ツイッターの方は番組予告を中心にお送りしておりますので、はい、こちらもぜひぜひチェックしてください、
はい、見てくださいね、
はい、次回はどんな内容やったかなと、
はい
はい、今回の放送を聞いたけれども、うん、また忘れてしまったわという時には、うん、ツイッターチェックでね
見てくださいね、はい、
分かるようになっています、はい、
で今日の謎なぞは、
今日の謎なぞ、
はい、今日は花ちゃんから、
よっしゃ、ほんなら花ちゃんからちょっと、はい、今日の謎なぞの出題でございます、うん、いきますぜ、
はい、いってらっしゃい、
ブンブン簡単やね、いってらっしゃい、送り出さんといてくださいな、はい、はい、いきましょう、
はい、
今日の謎なぞ、
うん、
鹿児島県名産のさつまいも、
さつまいも、はい、
芋焼酎、
ほら、
うん、桜島大根、
あら大きいよなあれは、
うん、そして一房のぶどう、はい、
もう
この4点の荷物を積んだトラックが鹿児島を出発しました、
うん、
大阪に向けて出発したんですが、うん、途中急なカーブがあって何かを落としてしまいました、うん、落としたものは一体何でしょう。
いっぱい積んでるもんな、
そうそう、う
ん、
鹿児島は名産品ばっかり積んでますからね、うんうん、ブドウは後で話しますけど、
うん、まあ、
何やと思う、
ね、桜島大根大きいから落ちへんよな、
いやいや大きいからゴロいくかもしれません、さあ、
いやいや
問題の答えは番組の最後です、
はい、考えておいてくださいね、
考えておいてくださいね、はい、はい、それではこの後も1時間お付き合いください、
はい、
ブンブンはなちゃんのジョニーカビロバーハニー
Jョイント広場ハニービーで本日の予定なんですが、
はいはい教えてください、ブンブン、
はい、大阪府の貝塚市の幼稚園の園長先生のお言葉と演歌を お送りしてますよね。
そうですね、はい、毎回、違う幼稚園にお邪魔しまして、
はい、で今回は貝塚市立東幼稚園の情報をお届けしたいと思います、はい、それと貝塚市立第二中学校区の夢ふれあいフェスティバル、うん、フェスタというのがあるんですけども、
その様子、夢ふれあいフェスタ、
はいはい、その様子をお送りしたいと。これは10月31日に行われた分なんです、
うんうん、どんなんだろう、楽しみですね、
うん、それと、はい、前回出場してくれたんですけども、鹿児島県の鹿児島市立石木台中学校の妻狩先生、
はい
ね、番組終わった後、
はい、
ね、またちょっとねお話を聞きたいということで聞いておりますので、ね、
はい、収録しております、
それをまたね聞いていただきたいと思いますし、今回の言葉の玉手箱は、
うん、あ、今回の言葉の玉手箱は、はい、さっきね鹿児島を出発して大阪に向かうトラックがちょっとだけ、はい、一個だけ違うものを積んでましたけれど、
もうちょっと変わったものね、
一房のぶどう
潰れしまうで、
いえいえ、言葉の玉手箱、うん、今回は有島武郎の一房のぶどうを、
一房のぶどう
お送りいたします、うん、なるほど、
はい
はい、この番組への情報もお待ちしています、はい、FMBC を検索、トップページから当番組のホームページ、番組ブログへ飛べるようになっています、はい、そしてもちろん番組への、応援メールなどをお寄せいただきますアドレスの方もね、ダイレクトに、飛べるようになっておりますので、こちらをワンクリックでぜひぜひ番組の方に情報もお寄せください。
はい、お待ちしてますよ。
ブンブンへの取材依頼も可能です、はい、学校園での取り組みニュースお待ちしています。
はい、
ブンブンハナちゃんのジョニーカフェ
ラバーハニービー、ジョイント広場ハニービーでは早速、
はい、
幼稚園の、
うん、演歌と
演歌と園長先生の言葉をというふうに思っています。
はい、
はい、今までね、うん、貝塚市立の小学校中学校の校長先生のお話と効果をお送りしてきました、
はい、そうですね、これが結構ねリスナーの皆さんにも大きな反響がありまして、
はい、ね、懐かしいなという声もいただいてますし、
そうですね、ホームページの方へ、
それが幼稚園に移りまして、はい、今回は貝塚市立東幼稚園の園長先生、飛び長園長先生と演歌を聞いてもらいたいというふうに思います。
飛び長先生ですね、はい、
飛び長先生ですね、
珍しいお名前ですね、
はい、
はい
はい、まず、うん、飛び長先生のお話からお聞きください。
はい、
今回は大阪府貝塚市立東幼稚園にお邪魔しています。園長先生からお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
東幼稚園の飛び長です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。では、はじめに、東幼稚園の紹介お願いしたいと思います。
はい。東幼稚園は貝塚の公立幼稚園で一番最後、9番目に設立された幼稚園です。4歳児32名、5歳児32名、合計64名の元気な子どもたちが在園しています。幼稚園の環境は演歌に歌われているようにサザンカや桜、山桃、琵琶、柿、梅などいろいろな樹木があります。先ほども南京ハゼの実を拾ったり金木犀の花びらを集めて匂い袋を作ったりして遊んでいました。また菜園もあってもうすぐさつまいも掘りを楽しみにしています。
はい、続きまして東幼稚園が、まあ、大切にしているところ教えていただきたいと思います。お願いします。
はい、東幼稚園の教育目標は心豊かで自立できる子どもを目指しています。今年は特に人と関わる力を育むということを目指しています。4歳児5歳児がいろいろな活動で関わる活動ももちろんですが、小学校中学校貝塚高校のお兄さんお姉さんと一緒にする活動、それから地域の人々をゲストティーチャーに招いて行う活動などを取り上げています。いろいろな人と関わる楽しさを感じ思いやりの気持ちを持ってほしいと願っています。
はい、そうですね、ね、地域のねことがすごく出てきていましたけども、ではその特徴的なところ、まあ、地域連携等のことが あると思いますので、その辺をお願いしたいと思います。
はい、11月の28日に東小学校で開催されます敬老福祉演芸会に 出場する予定です。鳴子の踊りを披露しようと思っております。また幼稚園のさまざまな活動は毎日ホームページの方にアップしておりますので、皆さん見ていただけたらと思います。
はい、ホームページにアップしてるということで、
そうなんです、
はい、私も見せていただきたいと思います。
はい、ぜひご覧になってください。
はい、本当今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もうね、ゆっくり分かりやすい言葉でね、
話していただきましたし、
ね、園内にも菜園があったりとかね、芋掘りっていうのがありましたよね。
おっしゃってましたね。ね、楽しそうやわ。ね、
子供楽しいだろうな。
ぶんぶん花ちゃんも芋掘りしたい。したい。
勝手にやってこい。
一人でかい。
おいや。
それつまんないでしょ。
いやいや。ね、それから、地域の連携という話、またね、高校との連携というも話もありましたし、う
ん、ありましたね。
ね、園長先生が、ホームページとかね、いうの
を、なかなか。
やるからっていう話ありましたね。はい、ね、皆さんも見ていただけたらというふうに思います。はい、いろんな活動をされているようですね。
そうですよね。
はい。では、お待たせいたしました。
はい。
東幼稚園の園児による演歌を聞いていただきましょうか。ね、きっと可愛いと思いますよ。
はい。
はい、どうぞ。
ブンブン、
すごい元気。
さっきもね、ヒグマ先生とこそこそっとお話ししてたんですけど、
はい、
園児たちの歌う演歌って、はい、耳に強烈に入ってくるじゃないですか。
ねえ、残りますよね。
もう可愛いイメージとともにガツンと入ってくるので、うん、でこれね、全身全霊で歌ってくれてるからやと思うんですけど、
ね、すごいね、力っていうかね。まあ多分ね、東幼稚園の演歌、うん、この1週間多分ね、ずっと頭に残ってると思います。
まあですね、何をする時もちょっと口ずさんでしまいそうになってしまいます、
うん、ね、本当にもう一言かわいいかわいい、それしかないんですけどね、うん、
ね、でもかわいいだけじゃなくて、やっぱり子供たち全身で歌ってますから、うん、エネルギーが高いでしょうね。だからすごく伝わってくるものも大きいんだと思います、うん、
はい、
はい、次回はどこに行くんですか、ブンブン、
はい、次回は貝塚市立北幼稚園を予定しております。
ブンブン花ちゃんのジョリーカビラバーハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、次は貝塚市立第二中学校区、はい、夢ふれあいフェスタの模様をお送りしたいというふうに思っています。お
ー、これはどんなあれなんですか。
はい、はい、これはね、地域連携ということで、
はい、
失礼しました、大阪府の教育委員会がね、
うん、
今から10年ぐらい前なの、平成12年度に、地域との連携ということで、子ども同士、子どもと大人、大人同士、これをとにかく名前と顔が一致する取り組みということで、
それって結構密な交流をしないと難しいですよね、はい、
難しいですよね。これが10年前に全中学校区にそういうお話が降りてきたわけです、
うん、
で貝塚市は比較的そのスタート早かったと思うんですけども、うんうん、ね、第二中学も多分早かったと思うんですけども、はい、とにかく名前と顔が一致するということで、で中学生ですから、地域でとにかく0歳から15歳まで、
はい、
ね、この15年間を見通して子供を育てていこうというような
学校地域、ね、ね、
連携しながら、うんうんうん、取り組んでいこうということでスタートしたんですけどね、
はい、
でも今年は何、平成の
22年ですね。
10年ね、10年続いてるわけですけどね。で、こういうふうにフェスティバルしている学校もあれば、
はい、
また違うイベントっていうかね。
あ、なるほど、取り組みの
映画会をするとかね。
形態はそういうのは。もう場所によって違うんですね。
中学校独自で考えているということで、いろんな形態があると思います。で、今回は貝塚市立第二中学校区の夢ふれあいフェスタの様子を、聞いていただくんですけども、
はい、
まず実行委員長さんのお言葉から、うん、本当にね、忙しく走り回っているところをね、無理にね、止まっていただいて、うん、お話を伺いました。
お邪魔したんですね、ブンブン。
そのお話をお聞きください。
はい、日中フェスタの委員長さんにお話を伺いたいと思います。自己紹介からお願いしたいと思います。
はい、はい、地域協力者の高野と申します。
はい、
今回夢フェスティバルの実行委員長に今年からなりまして、はい、まあ、何年するか分からんのですけども、はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。
はい、はい、ね、で今回会長さんとして委員長さんとしては初めてになるわけですか。
あ、初めてです。ちょっともう右も左も分からんとさせてもうてるんですけども、
ね、もう残念ながらね、ちょっと雨の状況なんですけども。
そう で、ね、でもね、15回やってる中で ね、はい、初めて中止になる可能性が台風でね、はい、ある言うたったのが、なんとか実行できましたんでね、はい、それだけでももうありがたいなと思って、
はい、そうですね、雨は関係なくね、実施するという方向はね、もういつものことだと思いますので。
そうです ね、そのできたことがもう一番良かったなと思います。変わっていきなり中止や言うたらね、なんか代々残りそうな感じで、
で雨にも関わりませんね、たくさんの方がね、こんなに参加してくれてるというのは本当に
すごいですね。延べちょっと、まあ感情をみんなでやりましたら1500ぐらい来てくれてはるん違うかと言うてましてね、よかったですわ。
はい、本当にね、お忙しい中、ね、時間取っていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。
ありがとうございました。
はい、委員長さんからお話を伺いましたけども、うん、この日は午前中はね、そんなに雨ということ、ことはなかったんですけども、ちょうど始まる頃に雨が降ってきましてね。で、だからグラウンドでやる活動は本当に、できなくて室内に移るというようなことで、
うん、
大変だったかというふうに思うんですけども、ね、委員長さんの言葉にもこれ中心だったら大変やという話もありましたけどもね。
そうです ね、学校も地域もね、うん、もう参加するみんなが楽しみにこの日を待って、
はい、
迎えるんですもんね。
そうですよね、年に1回のことですからね。
さあさあ、
はい、うん、
で、この貝塚市立第二中学校区では、夢ふれあいフェスタという形で、
はいはい、
地域のお祭りのようなイベントという形でこのふれあいを行っているんですね。
そうですね、
はい
はい、
で他のところはさっきもブンブンが言ってたみたいに、他のところでは映画の上映会があったりとか、うん、いろんな形で、地域の人たちに学校に来てもらったりとか、そういう形で取り組む
学校を中心にっていうことが、うん、多いと思いますけどね、うん、ですからね、これ機会に地元の中学校区をね、
うん、
覗いてみるとか、でそういう情報を、ね、調べてみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、自分の住んでいる地域の学校区ではどんなことをして地域交流を行っているのかとかいうので、ちょっとこう情報そのつもりになって探すとたくさん見つかりますよね。
はい、
はい、
はい、ちょっとまだ戻りまして、
うん、
その日中フェスタのこれ体育館で、
はい、
行った分なんですけども、
はいはい、
貝塚第二中学校のコラボ太鼓集団なんですけども、
貝塚市立第二中学校には太鼓集団がある、
はい、コラボってありますよね、はい、
うん、
そのオープニングの演奏、
フェスティバルのオープニングに演奏が入ったんですね、
はいはい、それをお聞きいただきたいと思います、はい、 強い、
うん、コラボの演奏、ね、
もう有名ですからね。
有名ですよね、うん、もう引っ張りだこみたいですね。
ねえ、は
い、
で、うん、いろいろ、まあ、会場をずっと回っていましたら、市長さんがね、
おっと
ばったり市長さんと出会いましてね、
来られてましたか、はい、貝塚市長、
はい、で市長さんに無理やりということなんかなんかパッとね、
あら、ま、
コメントお願いしましたら、もう心よく引き受けていただきまして、
だってね、あの藤原市長はもう私たちの番組の存在を認識してくださってますから ね、
はい、ね、お起点かそういう感じはありましたけどね。はい、その市長さんのお話と、
はいはい、
で店を出している、ね、
店を出しているってどういうことですか、う
ん、この地域の方がね、うん、いろんな店出してるんで、 PTA も含めてね、
はい、あ、これはこう食べれたりとかする屋台のようなお店だと、はい、面白いですね。
そういうね、面白いですよ、行けばね、うん、でもね、もうすぐに売り切れたりっていうようなことがあったりして、
で、ね、
で会場が本当にね、グラウンドの方が使えないということで、うんうん、もうね、
そっかそっか、そういう
屋台もね、ギュッと押し詰めた感じだったんですけどもね、
大変でした、
もうその店を開いている、ね、
うん、
あの方に、
これも
ね、これも本当にね、もう飛び込みでお聞きしたんですけども、
ぶんぶんそう言いながらすごいもう無理やりとか追いかけてとか言いながら、えらい嬉しそうな顔してますね。
はい、まあ、市長さんのお話と合わせてお聞きいただきたいと思います。
はい、はい、貝塚市の市長さんにお話を伺いたいと思います。雨で残念ですけど、
ね、だけど、まあ、皆さんの熱気とね、はい、そしてこの熱い思いで、まあ、雨よりも盛り上がっているような感じで私も感動しました、はい、特に今のあの太鼓、はい、心に響くものがあり、
日曜日の太鼓ですね、は
い、元気をいただいたような気がして大変感動いたしました。
はい、突然ですけども本当にお言葉いただきありがとうございます。
まだあのよろしくご支援のほどお願いします、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。いろんな担当している方からお言葉いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、雨ですけども、
今日は焼き物のお手伝いだったんですけども、来たらもう焼き芋が全部売り切れてまして、何のお手伝いもしておりません。
そんなにもう出足早かったんですね。
はい、早かったみたいです、
はい、まあ、今はこのフェスを楽しんでるということですか。
そうですね、これから楽しみます。
はい、ありがとうございます。はい、参加して一言お願いしたいと思います。
は
い、
焼き芋もポン菓子も全部売り切れてて残念でした。
来年はもっとね、はい、たくさん作るように言っといてください。
はい、はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。
ね、勝手にね、作るよっとさないとかね、勝手なこと言うてますけども、
そうそう、あの最後のブンブンの一言がやたらと耳につきました
ねえ。いや本当にね、食べたいなと思ったんですよ。
だってね、食べたい時に、うん、
せっかく行ったんやからね。
そうそうそう、手に入らないとね、うん、ちょっと残念な思いが残ってしまいますので、はい、ちょっとね、分量多めにしていただくと、うん、さらに人も集まるんじゃないかと。
ね、この辺が難しいんですよね。
そうですね、残らしてもね、飽きませんからね、
うん、ね、足りないところがちょうどいいのかも分かりませんけれども、うん、
その日によりますからね、その年によりますからね。難しいところですよね。
はい、
はい、
で、
うん、
もう久しぶりに、
うんうん、
これシャインズっていう名前が出てくるんですけど、覚えてますか。
あ、シャインズといえばですよ、うん、この番組が立ち上がった時に、はい、オープニングソングを作るの作らないのうんぬんというお話がありましたけれども、はい、貝塚市立第二中学校の教職員バンド
ですよね。
それがね、うん、なかなかかっこいいんですよ、
ね、
あの見た感じコミカルに、ね、ステージ衣装などをこうあつらえてらっしゃるんですけれど、
ね、ヘルメットかぶって
演奏がね、演奏が本格的で、なかなかねこれかっこよくって、うん、ね、生徒さんたちの間でもすごい人気なんですよ。
すごいね、人気ありますよね、うん、
ね、このシャインズがどうしたんですか、
ね、
うん、
その中で演奏したっていう
こと、ね、このフェスティバルの中で、はい、シャインズの演奏も行われた、ね、いいな、盛りだくさんです ね。
さあ、どういう曲を演奏したんですか。
ほんまですわ、ね、何でしょうね、はい、聞いてみたいと思います。
聞いてもらいましょうか。
はい、
はい、どうぞ。
Oh,
はい、シャインズの演奏を聞いていただきました。
シャインズめちゃめちゃほんまに人気らしいですね。
それがね、うん、あのやっぱり生徒の方にもねすごく、はい、心に残るようでしてね、まあ、前回も放送あったと思うんですけども、
はい、
中学校の大阪府の中学校生徒会のサミット、生徒会サミットというのありましたよね、
はいはいはいはい、府庁で行われたやつですね、前回放送分でした。
その中でね、うん、文化祭の交流とか学校の、まあ、様子とかいう中でね、
それをこう各校の生徒会役員が発表し合う場面ですね、
はい、その交流の場でね、うちにはね、その先生たちがね、うん、その演奏してくれるシャインズっていうのがあるんですっていう紹介してましたよね。
うちにはあるぞと、
ね、で社員じゃないんだ、先生なんやということでね、
解説もつけーの、
ね、きちんとね、産業服に、黄色のヘルメットかぶってね、言うとも
うね、いでたちも説明しいいの、
そのグループでは爆笑でしたけどね。でも羨ましいなっていうような顔をね、
それはもう絶対そうですよ、
生徒さんもあのおられたように思います。そんだけ有名なんですよね。
いやもう、あ、有名だけにとどまらず、うん、きっと生徒一人一人の心の中でね、うん、あの、
はい、ね、うん、気持ちの中入っていってるんだなというふうに思いましたよね。
大好きな存在として、そのバンドとしてのビジュアルが入ってるんだと思います、
う
ん、
はい、あの時ね、そういう名前が出てきてびっくりしましたよ。お、シャインズ、
嬉しいです ね、 なんかね、
嬉しかったですよ、うん、で今ね演奏を聴いていただきましたけども、
うん、はい、うん、まあなかなか頑張ってらっしゃいますよ、うん、社員ズ、ね、教職員バンドとはねちょっと音だけで思えない感じでございました、うん、はい、はい、こんな感じでね、はい、貝塚市立第二中学校校区では先生も、ね、
はい、
学校現場そのものと、それから地域の皆さんと、
はい、PTA もね、
はい、一緒に
もうすごくね、その実行委員会を立ち上げてましてね、うん、何回もね、うん、あの会議を開いた、
ね、でその
成果として当日迎えたと思うんですけども、
結構ねやっぱり ね準備期間もたくさんね、うん、いろんなすることがあって大変だと思います、
あったと思いますよね。ですから大阪府の中学校区って多分、450、60中学校あると思うんですけども、うん、それぞれね違うような方法取り組みあると思います。
そうなんだ、うん、へ、
ですからこれを機会に
そうです、ね、
ちょっとね自分との自分ところの中学校区、
うん、
何してるんかな、
ね、調べてみてね、
いやこんなしてるでっていうのは、ね、教えてもらったらいいと思いますし、
必ずまた行われてますよね、
うん、そうそうそう、またそういうところに、注目してみるというのも
そうですよね。まずは
いいと思いました。ありがたいと思いますよ ね、 ね、
興味を持ってそのことを知ろうとしてみるところからね、うん、
はい、
いろんな輪が広がっていったりしますから ね、
ね、地域と学校で一緒になって子育てしていこうというそういう取り組み、
ね、そうですね、はい、連携の取り組み、その仕組みにね、はい、ちょっとこう注意と興味を持っていただければなと思います。
はい、
ね、
ね、でまたそういう取り組みがありましたら、
うん、
来てねーというね、
そうそう、
ことを言っていただいたらまた飛んでいきたいと思いますので、
ね、
こういう情報もください。
はい、はい、お待ちしています。はい、はい、さあ、そして次のコーナーなんですが、
はい、
次のコーナーは、ブ、はい、ンブンが紹介を一番最初にもしていましたけれども、はい、前回ね、はい、鹿児島県、ごめんなさい、鹿児島市立意識台中学校で教鞭を取っておられます、はい、妻狩ひろ子先生が、
遠くから来てくれまして、
大阪に来た、記念にではないですけれども、はい、大阪に来られましたので、はい、ぜひぜひということでお迎えさせていただきまして、
ね、そうね、お話伺いました。
はい、鹿児島の教育情報ですとか、妻狩先生が以前に勤めていた奄美大島の学校の話なんかも ねちょこっとお聞きしたりなんかしてたんですけど、はい、
放送終わった後、
そうそう、
パッと聞きたいなということ で
ちょっと足らんやないか時間ということで、ね、
はい、ちょっと収録しておりますので、
はい、さらにねちょっといろんなことをこう突っ込んでお聞きしたりなんかしまして、
はい、
それから、この妻狩ひろ子先生のご友人で原田ゆかりさんという方が CD を出している、はい、奄美大島の空港ウェルカムソングにもなっているということでね、うん、はい、こういう話もちょろっと前回お聞きしましたので、はい、この件についても引き続き、
はい、
いろいろと情報を収集しております。ではここからはその時の収録音源でお聞きいただきたいと思います。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフィロバーハニービー、
ジョイント広場ハニービー。それでは鹿児島市立意識台中学校の妻狩ひろ子先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、2週に引き続いてお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ね、鹿児島というと、
うん、
この意識台中学校ってのはどの辺にあるんですか。
はいはい、それ聞きたいですね。はい、
鹿児島市の北部の方にあります。
はい、
で高台の方に位置していまして、うん、学校の校舎からは 目の前に大きな鹿児島のシンボル桜島が見えます。
わ
というと、
その、
ね、あの噴火した時なんかは火山灰とか影響あるんですか？
今年は夏は、夏は鹿児島市の方に風向きが向いてるので、はい、灰がすごかったんですよ。
あ、そうかそうか、うん、火山ですもんね。
その風向きでね、影響が、ね、本当に大きいということあるんでしょうけども、
授業中に、先生なんか匂いがするよっていうから、パッて外を見てみると、灰が向かってきたりとか。
向かってくるというのはどんな感じに向かってくるのが見えるわけですか？
もうグレーの、
塊
がわーって、
ああ、そう、一塊になってるんだ、
桜島から。
それなんかすごい想像してすごくないですか？
けども、
ちょっと想像を絶する感じですね。
すごいなと思うけど、
黒い煙の塊でしょ、
現場は大変でしょうね。
大変です
ね, ね、景色はいいだろうけども、そういう噴火だと大変だと。
でもね、観光名所の一つでもある桜島が目の前に見えるロケーションっていうのはすごくいいんですよ ね, ね、記憶に残る学校の風景ですよね。
で、石垣中学校っていうのはクラブ活動なんかどうなんですか？
クラブ活動も盛んで、それぞれの部活動頑張ってるんですけれど、今年は吹奏楽、合唱、弓道、バドミントン、水泳など九州大会まで行きましたね。
九州大会まで行ったラインナップがそれだけあるということですか？これまた多いでんな。
すごいな。
他にクラブあんのかいないうぐらい今ラインナップ出ましたよ、ね、
ほとんどのクラブじゃないかな。
クラブ多いんですよ、部活の数が。
そうなんだ、
20近くあります。
で、ね、中学校っていうのは大阪なんかはね、割合その弁当とか多いんですけども、石垣中学校はどうなんとか。
鹿児島は公立の学校は、あの給食です、中学校まで。
給食ね。で、その給食の時に、鹿児島の味とかそういうような名物とか出ることあるんですか？
さつま揚げとかどうなんでしょう。
ちょうど11月の初めの1週っていうのが、県民週間っていうのがあって、
県民週間、
それに合わせてうちのところは給食センターなんですけれど、郷土料理が出てますね。
例えば郷土料理で給食になるというのはどういうお料理なんでしょう？
食文化っていうのはどうなんかな、
ちょっとさつま汁、豚汁のような
さつま芋がね、入ってるやつですね、
だったり、鶏飯だったり。
鶏飯っていうのは、
お鶏飯、
奄美の鶏飯です。
鶏飯ってお鶏飯やないで、今ちょっと違うで、鶏飯のことかしら。
奄美の郷土料理で、子供たちはすごく楽しみにしてるんですけれども、鶏ガラスープをかけて食べるお茶漬けのような、なんというでしょう、
ちゃうやんか、ブンブン、想像してたのと違うやん。おけいはんでもないし、鶏飯でもないんや、
はい。
鶏ガラスープをご飯の上にお茶漬けのように、
鶏の裂いたやつを、裂いたやつ、パパイヤの漬物を、
パパイヤの漬物、
パパイヤ自体がようわからん、
椎茸、人参、卵などをこう、
散らしてて
んこ盛りにして、その上に鶏ガラスープ、
スープを
かけて、
はあ、
サラサラっといただく、
スープご飯みたいな、
それめちゃくちゃ美味しそう。
とっても美味しいんですよ。ない
や、これね、間違いなく美味しいですよ。これあっさりして、あっさりしてて絶対美味しいですよね。
それは鶏飯、
鶏
飯ですか？
うひょー、びっくりしますね、郷土料理ですね。
なるほどね。で、あと方言とかいうのはどうなんですか？
方言、
うん、
方言もところどころで違っていろいろあるんですけど、私も鹿児島は県内を転勤するので、今で4校目なんですけれども、もう行くところ行くところで違いますね。
県内ということは鹿児島市だけではなくて、
鹿児島は離島がたくさんあるので
、ありますよね。
奄美大島には奄美大島の
言葉がありますね。
そうなんだ、 なんかね、もちろん厳密に言えば大阪の方でもそうなんだろうと思いますけれど、うん、はい、やっぱり奄美大島という、ね、語源が私たちにとってはなんかすごくこう南国のムードがあって、うん、こう島によって方言が違いますとかいう話を聞くとすごいこう想像力が湧いてしまいますね。
奄美大島というとね、本当にね、大きな被害があったということなんですけれども、うん、奄美大島では、どういう学校だったんですかね。
小中併設の、
はい、で佐用町というのは、ね、結構大きな被害があった、大雨で、ね、あったんですけども、そういう被害的なものはどうだったんでしょうかね。まあ、今勤務されてないから分かりにくいかも分かりませんけども、
私が勤務していたところは特に被害はなかったということだったんですけれども、はい、私が勤めていたところは奄美大島の南部の方にあるんですけれども、はい、北部の方に行くまでのルートというのがほぼ1本しかないんですね、国道が、
はい、
それがもう通れないっていうことで遠回りになって、今まで名瀬市に行くのにまあ大体50分だったのがプラス30分、1時間20分かかってるっていうのを聞きました。まだいろんなところで土砂崩れがあったり、少しトンネルが多いのでトンネル通るときに気をつけないといけないっていうのを聞いたりしてますね。
なるほどね、なかなかね。で、ね、奄美大島の被害の時に FM 奄美が、ね、すごく活躍したというか、ね、情報を流してくれたというのがあるので、できたら、ね、その辺交流できたらいいかなというふうに思いますよね。
そうですね、うん、はい、そしてその、ね、交流という部分も含めて今 FM 奄美大島で、使っているというこの曲なんですが、今バックに流れています、はい、今日お越しいただいている妻狩ひろ子先生の、はい、元同僚で、はい、浜田ゆかりさん、
はい
はい
はい、今流れてきましたよね、
うん、の麦わら帽子、
はい、ちょっと聞いてみましょうか。
相鉄の小道を走り抜けたらそこは私の
麦わら帽子ということで、この曲がおっしゃってた奄美大島の空港のウェルカムソングなんでしょうか。
はい、奄美大島で流れてるウェルカムソングの一つになってます。
これウェルカムソングになるぐらいですから、結構な回数で奄美大島の人たちの耳にも入ってると思うんですけど、彼女にとってこの曲っていうのは、
そうですね、うん、彼女にとってこの曲が一番最初に書いて、いろんな人に聴いてもらう機会を与えてくれた曲っていうことで、彼女の原点になってる曲ですね、うん、
なるほど。じゃあ彼女にとっても一番思い入れの深い、一番最初の、
うん、
まあ、子供みたいなもんですね。
そうだと思いますね。
じゃあこの曲が奄美大島をはじめいろんな、ね、場所地域の人々の耳に入ることになっていくとね、どんどんどんどんこの素敵な声、素敵な歌声のファンって増えていくんじゃないかなって思いますね。
ますよね、うん、先ほど、間違えて言いましたけども、住用町の方、この歌で元気またもらえるんじゃないかなっていうような、本当に透き通った爽やかな歌ですよね、うん、声もねすごいなと思いますよね。
そうですね、せっかくなので、うん、妻狩ひろこ先生から浜田ゆかりさんにエールを、この番組を通じて、
うん、これからまたいろんな場面で島を盛り上げていってくれると思うので、
はい、
この素敵な歌、歌声でどんどんどんどん島の人たちを元気にしていってほしいですし、島の子供たちに、うん、島の大事さ、郷土の大切さ、家族の大切さ、うん、いろんなことを伝えていってほしいなと思います。私も一緒に応援してできることがあれば、どんどん、うん、手をつないで一緒にやっていきたいなっていうふうに思ってます、
うん、
いい友達なんだなっていうのがすごくよくわかりました、
ね、素晴らしいですよ ね、
はい、歌を通じて、そして友情の輪を、ね、どんどん広げて、うん、みんなともっと綿密につながっていって島を盛り上げてほしいなと思います、
ね、今回は音をかぶせましたけども、本当に
曲だけ、ね、またね、改めてじっくり
流してみたいというふうに思いますよね。
思います、はいはい、鹿児島市立石木台中学校の妻狩ひろこ先生をお迎えしてお送りしました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフェラバーハニービー。
ジョイント広場ハニービー、
はい
はい、
さあ続いては言葉の玉手箱をお送りしてまいります。
はい、はい、お願いします、
は
い、
今回は、はい、有島武雄の一房のぶどうをお送りします。
あれ、さっき
何
さ、え、さっき武雄って言ったかな。
え、武雄、有島武雄、
うん、
言いませんでしたか。
言ったよな。
それブンブンの聞き間違い、違いますか。
聞き間違いか、
いやいや、頭ね、番組の冒頭で、うん、今日の玉手箱ということでご紹介しました際、はい、ちょっとすっとこどっこいな、はい、間違い方をいたしてしまいました。有島武雄の一房のぶどう、この作品はブンブン知ってますか。
あんまり知らないですけどね、
うん、あ、そうですか、うん、実はね、中学校の道徳の資料にも、うん、編纂されてるんですよ、入ってるんですよ、うん、ね、このね、一房のぶどうっていう作品なんですが、そこそこのね、うん、ストーリー長さがあるんですよ、
うん、
でこれを玉手箱用に8分に凝縮してお送りする、ね、わけなんですけどね、うん、一房のぶどうっていう物語の中で、うん、どこにこう注目してほしいのかなといえばですね、はい、生徒と、うん、それと先生が場面の中に出てくるんですけれど、うん、先生が生徒に対してどういった言葉、どういった話をして生徒がそうなったのか、
うん、
変わっていくんですけどね、そういうふうになっていくのかっていうのはストーリーの中に一切書かれてないんですね。
おー、
でただ何か言ったんだろうなっていう状態では書かれてあります、
うん、
なので読者、読んでる人がどんなことを先生は言ったんだろう、だこんなことを言ったからこんな風になったんだっていうところはもう想像するしかないんですよ。
なるほど、それが道徳なんよね、
うん、このあたりがね、うん、人によってはいろんなベクトルがあると思いますので、うんうんうん、このあたりちょっと着目しながら聞いてみてください、
うん、
はい、はい、有島武雄の一房のぶどうです。
はい、
花本ひろこの言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
玉手箱から出てきたのは有島武雄の作品一房のぶどう。主人公である僕の幼い日の出来事がスケッチブックをめくるように回想されます。物語は僕が語り出し始まります。僕は小さい時に絵を描くことが好きでした。僕の通っていた学校は横浜の山の手というところにありましたが、そこいらは西洋人ばかり住んでいる町で、僕の学校も教師は西洋人ばかりでした。そしてその学校の行き帰りにはいつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海沿いに立ってみると真っ青な海の上に軍艦だの商船だのがいっぱい並んでいて、煙突から煙の出ているのや帆柱から帆柱へ万国旗をかけ渡したのやがあって、目が痛いように綺麗でした。僕はよく岸に立ってその景色を見渡して、家に帰ると覚えているだけをできるだけ美しく絵に描いてみようとしましたけれども、あの透き通るような海の藍色と白い帆前線などの水際近くに塗ってある陽光色とは僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても本当の景色で見るような色には描けませんでした。ふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しました。その友達はやはり西洋人で、しかも僕より2つ年が上でしたから、西は見上げるように大きい子でした。ジムというその子の持っている絵の具は舶来の上等のもので、軽い木の箱の中に12色の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて2列に並んでいました。どの色も美しかったが、とりわけて藍と陽光とはびっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より背が高いくせに絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると下手な絵さえがなんだか見違えるように美しく見えるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになぁと、自分の悪い絵の具を恨みながら考えました。そうしたらその日からジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなりました。ここからはあらすじです。胸が痛いほどジムの絵の具が欲しくてたまらない僕、体も心も弱く臆病で言いたいことも言わずに済ますような僕は、人からは可愛がられず友達も少ない方です。ある秋晴れの日、昼休みにみんなが運動場で遊び始めても、僕だけは変に心が沈んで一人教室に残っています。外の明るさと反対に暗い教室の中はまるで僕の心の中のようです。ついに僕は半分夢のようにふらふらとジムの絵の具箱を開けて、二つの絵の具をポケットに押し込んでしまいます。しかし授業の後、一人の生徒がジムの絵の具を取っただろうと詰め寄り、ジムも昼休みの後絵の具が二つなくなっていたんだ、昼休みに教室にいたのは君だけじゃないかと言います。不意に誰かがいきなり僕のポケットに手を差し込み、二つの絵の具がつかみ出されてしまいます。体がブルブル震え泣き出した僕をみんなは先生のところへ引っ張っていきます。先生は他のみんなを返して僕だけを残し、小さな声で、絵の具はもう返しましたか？あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますか？と尋ねます。唇が震え涙の止まらない僕に、先生は窓の外に這い上がったぶどうづるから一房の西洋ぶどうをもぎって、明日はどんなことがあっても必ず学校に来なさいと、そのぶどうをカバンの中に入れてくれます。次の日、先生の言葉を思い出し、やっとの思いで学校の門をくぐった僕をジムが飛んできて迎えてくれます。僕の手を握って先生の部屋へ向かうジム。では最後は原文を読んでみましょう。 ジムはもうあなたから謝ってもらわなくってもいいと言っています。二人は今からいいお友達になればそれでいいんです。二人とも上手に握手をなさいと、先生はニコニコしながら僕たちを迎え合わせました。僕はでもあんまり勝手すぎるようでもじもじしていますと、ジムはいそいそとぶら下げている僕の手を引っ張り出して固く握ってくれました。僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうは美味しかったの？と問われました。僕は顔を真っ赤にして、ええと白状するより仕方がありませんでした。そんならまたあげましょうね。そう言って先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させて、ぶどうの一房をもぎ取って、真っ白い左の手の上に粉吹いた紫色の房を乗せて、細長い銀色のハサミで真ん中からプツリと二つに切って、ジムと僕とにくださいました。真っ白い手のひらに紫色のブドウの粒が重なって乗っていたその美しさを、僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から前より少しいい子になり、少しはにかみ屋でなくなったようです。それにしても、僕の大好きなあのいい先生はどこへ行かれたでしょう。もう二度とは会えないと知りながら、僕は今でもあの先生がいたらなと思います。秋になるといつでもブドウの房は紫色に色づいて美しく香を吹きますけれども、それを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりません。暗闇にいる僕を助けるために、先生はジムにどんな話をしたのでしょう。今日の言葉の玉手箱は、有島武雄一房のぶどうを紹介しました。過ちの背景にある真実を理解してぶどうにメッセージを託した先生、言葉を使わず手を握ることで許す気持ちを伝えたジム、相手の心を感じた時、あなたはどうやって大切なメッセージを伝えますか。
という間にね、
はい、
時間が過ぎてきました、ね、
今日も1時間が
経
ってしまいましたね、はいはい、今日の放送をちょっと振り返っておきましょうか、
はい、そうですね、まず大阪府貝塚市立東幼稚園の、
はい、
飛び永園長先生の言葉と演歌を聞いていただきました、
はい、ちびっ子たちの元気な歌声を聞いていただきました、
はい
はい、
貝塚市立第二中学校区の夢ふれあいフェスタの様子も一部紹介させていただきました。
そうですね、一部になりましたね、
はい、社員図が出てきましたよね、
はい、こんな形で地域とそれから学校教育現場が交流を行っているんだという一つの、ね、はい、例を、はい
ね、顔と名前が一致する取り組みということで ね、
ね、
各中学校区広げているように思いますけども、
はい
はい、
さあそして後半では、
はい、
貝塚、あ、ごめんなさい、鹿児島市立一色台中学校の妻狩博子先生を迎えて、
妻狩先生、
はい、いろんなお話を聞いておりました、
ね、前回に桜島の話もありましたし、
はい、
うん、
前回に、ね、引き続きましての収録音源を交えてお送りしたわけなんですが、
綺麗、はい、な歌がありましたよね、
はい、あの妻狩博子先生のご友人でもあって、うん、奄美大島で教鞭を取られている浜田ゆかりさん、
はい、
ね、あの麦わら帽子という曲を、うん、今日はちょっとあのトークの後ろ、はい、後ろに流す形で ね、 ね、あの聞いていただいたので、これちょっと素晴らしいお声をされてるんで、
う
ん、
はい、
これもう一回ちゃんと聞きたいという方、ね、きっとね出てくると思います、
はい、ね、またね、
うん、
順次流していきたいなというふうに思いますし、
機会を見てあのこの浜田ゆかりさんの、ね、曲他にも何曲か、はい、こちらの方にいただいてますので、はい、順番に時間があれば、ね、はい、お送りしてまいりたいと思います、ね、
はい、妻狩先生聞いてくれたでしょうか、生徒の皆さん聞いてくれてるでしょうかね、
浜田ゆかり先生も聞いてくれたでしょうか、ね、今日の放送はきっと鹿児島奄美大島で聞いてくださっているんじゃないかなと思います、はい、
ね、鹿児島奄美大島に行きたいな、
ね、行ってみたいです ね、 ね、妻狩先生のお話では、はい、奄美大島では11月の終わりから12月の上旬までセミが鳴いていて、
ね、本当かなって感じだったね、
ちょっと我々には
確かめに
来
たよね、
我々にはちょっとびっくりする話でしたけれども、うん、セミが鳴いていて、はい、セミが鳴き終わったなと思ったら急に冬がやってくる、ね、ちょっとびっくりしましたね、はい、さあ今日の謎謎の回答は何でございましょうか、
そうそう忘れてしまうわ、
分かりました、鹿児島のさつまいもと芋焼酎と桜島大根と一房のぶどうを積んだトラック急カーブで落としたのはどれ、うん、
スピード
分かっとったんかいブンブンさすがやな、うん、ちょっとね花ちゃんは最初分かりにくかったです、はい、この謎謎、うん、はい、さあそれでは番組も最後になりましたので、はい、この番組のテーマソング作ってじゃないね、テーマソングをお願いしております、はい、アブソームの大阪ワンマンライブがありますので、はい、最後にインフォメーションしておきます、はい、まもなく12月5日日曜日南堀江、ね、うん、はい、南堀江ネイブにおきまして、夜の17時30分開演でアブソームのワンマンライブ行われます、はい、ぜひぜひお越しください、
はい、来週もお楽しみ、
正しくて間違いか、僕らはまだ知らない、照らされた道をただただ駆け抜けよう、きっと無駄なものなんてこの世にない。